小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は
今年は2012年という年で、グリム童話集がですね、できたのが1812年だったんですね。クリスマスだったんだけど、なもんですからちょうど200年になるわけです。で、ドイツでもね、200年の記念の行事があっちこっちで行われるはずなんですよ。そういうの僕耳に入ってるんだけども、で、この番組でもね、今年は何回かに分けてですね、グリム童話集のことを聞いていただこうと思うのね。で、いろんな角度からね、グリム兄弟の生涯のことももちろん、それからグリム童話集のメルヘン自体のね、話も聞いていただこうというふうに思ってます。それで今日はまずその手始めにですね、1812年に初版が出たって言うんだけど、その1812年ってのはどういう年だったかという時代的なね、背景をちょっと聞いていただこうと思うのね。グリム兄弟、お兄さんの方はヤーコップ・グリムって言うんですけど、これが1785年生まれなのね。18世紀の終わりですね。で、弟が1年後で1786年に生まれてるんです。ってことは、グリム童話集を出した1812年っていうのは、お兄さんにしてみれば27歳、弟にしてみれば26歳という若い時の作品、本当に若い時に出したっていうことですよ。そして1785年っていう年はね、生まれた年はですね、フランスでね、フランス革命が起きたのが1789年って言われてるんですね。ですからちょうどフランス革命勃発の頃に生まれてるということです。そしてフランス革命、いろんな経緯があって、ナポレオンが天下を取って、で、ナポレオンがヨーロッパにこう攻めて、あちこち戦争仕掛けていった、その時代にまさに生きてたわけですね。なもんで1807年という年はね、グリム兄弟が初めて近所の薬屋の娘やハッセンプルーク家の娘たちからメルヘンを聞き書きした年なんですけども、その1807年という年がまさにヘッセン国がナポレオン軍に占領された年なんですよね。ナポレオンも動乱の中だったってことよね。ナポレオンの弟でジェロームというのがいましてね、それがドイツ国王になったんです。で、しかもそのドイツ国王が宮殿としたのは、なんと彼らが住んでいたカッセルだったんですよね。グリム兄弟はその頃ヘッセン公国と言ったんですけども、ヘッセン公国のカッセルという町に住んでたわけね。それでジェロームというそのナポレオンの弟が占領して、で、そのカッセルの宮殿に居を構えるわけです。自分たちの宮殿にしたわけです。まさにそこに住んでたんです、グリム兄弟。で、その年にそのカッセルの町で娘たちから聞き書きしてるのね。だからね、どういう心境だったかと思いますよ。兵隊が、フランスの兵隊が来て占領した年ですもん。
なんかそういう時代だからこそ、なんかファンタジーを求めてたのでしょうか。
あるでしょうね。それもあったと思いますね。それとドイツの物語を求めてたっていう気持ちもあるでしょうね。それで1807年から聞き書きをだんだん重ねていって、そして1810年にはかなり集まってたんですね。50話以上集まってたみたいですけども、で、1812年のクリスマスにやっと間に合って86話出版したのね。第1巻です。第1巻86話だったんですけども、その1812年という年はジェロームがヘッセン国を占領していたほとんど最後の年なんですね。1813年にナポレオン軍はロシアに負けてですね、敗退していくわけですよ。それで13年にヘッセン国からも撤退してパリへ逃げ帰るんですね。その直前ですね、1812年ってこと。だジェロームの占領していた最後の、ほとんど最後の年、逆に言えばフランス軍から解放される直前にグリム童話が生まれたと。だから戦争って言っても、今の全面的な戦争とやっぱり違うんでしょうけども、それにしてもね、やっぱりカッセルの町に宮殿があったんですからね、フランスの宮殿が。そこで作ったんですから、やっぱり異常な状態の中で作ってますよね。ですからやっぱりそのドイツの文化を守りたいっていうかな、残したいというか、そういう気持ちはあったでしょうね。 でも初版の時にはフランス語を結構使ったんですね。王子なんていうのはプランスって言葉、プリンスね、英語で言うとプリンスって言葉を使ってるんですよ、
うん、
でそれを第2版になるとドイツ語のクーニスゾーンなんていうそのドイツ語に変えてんのね、王子って言葉を。だから初版でフランスに占領されてる時に出した初版はフランス語そのまま使ってて、
うん、
解放された後ドイツ語に戻ってると、こういうことですね。ですから当然そこでそのいわゆる国家の意識はあったでしょうね、
うん、
当然あったと思う。決してね平穏無事な時に済ました顔して出したグリム童話集ではないんだよね、
うん、
波乱の中で出てるんです。すごいですね、
うん、そうですね。
そしてその第1巻が86話でしたんですけども、第2巻をですね1815年に出してるんですね。そこでは70話入れてるんですけども、その第2巻を出した1815年という年はなんとそのナポレオン戦争の後片付けをするために諸国がウィーンで平和会議を開いた年、
うん、
要するにウィーン会議って言われてましてね、
うん、
あの有名な映画で会議は踊るっていう映画があったんですけどね、昔、うん、はい、その会議ですよ、ウィーン会議、
うん、
ナポレオン戦争の後のヨーロッパの秩序を作るための列強諸国の会議、そこにヤコブも使節団の一員として行ってるんですね。そうなんですよ。おそらくね、その偉い使節団じゃないと思いますよ。使節じゃなかったの下っ端だと思うけどね、通訳だったのかもしれない、言葉ができたでしょうからね、
うん、
通訳だったかもしれないけど行ってるんですね、1815年。でそのウィーン会議の年に第2巻の初版出してるんですもんね、
うん、
でも全くも波乱万丈の時代にウィルム童話は生まれたと、うん、いうことですね、
うん、
だからそれの200年祭っていうんだから、僕はやっぱりその時代をね、そういう時代に生まれたもんだっていうことをぜひ皆さんも知ってもらいたいと。決して平穏無事な時代にね、済ました顔して作れたものじゃない、
うん、
グリムの相当強い意志がないとできなかったですよね、
うん、
これはね、
うん、
そう思いますね。それで実際にはクリスマスに間に合わせてくれというふうに出版社に言われてね、急ぐんですが間に合わないで、
うん、
出したんだけど大きな手違いがあって1ページだか1話だかね、抜けてたんですよ。で後から足したりしてね、
うん、
大騒ぎしたんですけどね。
クリスマスに間に合わせてくれって意味があったんです
か、ね、うん、それはクリスマスだから売れると思ったわけです
よ。
プレゼントに売れると思って間に合わせてくれって、
うん、
それで間に合わせたんだけどちょっとミスがあったという話でね、
うんうんうん、
ですから今年ドイツではあの各地でグルメ童話のお祝いのイベントがあるみたいだけど、どうも聞くところによるとクリスマス直前に大きな盛り上がりがあるみたいですね、やっぱりその出版の時期でね、
うん、
というふうに聞いてますね、
ええ、
ただグリム兄弟のいろんな大事なものをカッセルのグリム博物館に貯めて展示してるんですけども、そこは館長さんの話だと改装してね、で新装開店するんだそうです。1月15日っていうからもう改装できてるでしょうけども、今までなかった展示品も加えて充実してやるというふうに言ってましたね、
うん、先生は何度かそこの博物館は行ってらっ
しゃる。これもう何年も前から、もう30年ぐらい前から行ってます、何度も。
どんな博物館なんですか？
これはね、立派な昔のね、宮殿の一部を使ってるんですよ、とても眺めのいいところにね、あった宮殿の一部ですね。で、それを丸ごとグリム博物館というふうにして、3階かな、3階建てですかね、
うん。
とてもいい展示です、やっぱり。世界で一番その中心ですからね。
うん、
それで、主に、いわゆる家具もいっぱい残ってるんですよ。グリム兄弟が本当に使ってた、はい、書き物机とかね、ソファーとかね、
はい、
実物が展示されてる。でそれはね、そのグリム兄弟の一番下にロッテという女の子がいたんです、妹がいたんですが、
はい、
そのロッテがグリムたちが親しくしていたハッセンプルークというかなりあの家柄のとこなんですけども、そこの息子と結婚してるんですね。そういうもんでハッセンプルークの家で彼らがグリムが使ってた家具を娘がロッテが持ち込んでるみたいね、自分の結婚した根家の方へね、
うん、
それが残ってるんです。なもんで幸いにその実物が展示されてるということなんですね、グリム兄弟。ヤコブは結婚しませんでしたのでね、
うん、
子供いないし、それからビルヘルムは結婚したんですけど、息子二人と娘二人いるんですが、どっかで耐えているみたいですね、
うん、
ですからその妹がね、
はい、
嫁いだ先に持ってったものが主な展示物になってるんです。
じゃあそのロッテさんの子孫って今も、
それはいるそうです。僕は会ったことないですけどね、うん、いるそうですよ。
じゃあ展示物としてはその家具だったり、
そう、それからあのいろんな筆跡ね、手紙類ね、
うん、
とっても貴重なものがたくさん残ってるんですよ、
うん、
それからグリムはあの後には1841年からベルリン行ってますのでね、グリム兄弟は。ですから最後ベルリンで亡くなってますので、その最後の方の遺品はベルリンにあるわけですよね。ですからベルリンにもグリム博物館あるそうです。
そうですか。
でベルリンにもグリム教会があるんですね。
うん、
でドイツはグリム教会は2つあって、カッセルに1つあって、ベルリンには1つあって、2つの状態ですけどね。僕はそのカッセルの方に親しくて、カッセルの方に出入りしてますけども、
うん、
でね、グリムがその1812年に初版本を出す時、まあさっき言ったように27歳26歳って若い兄弟ですよね。で、なんでそのメルヘンをやったかということなんですけどね、彼らがねマールブルク大学の法学部に入ったんですね、
はい、
そしたらそこにサビニーという若い先生がいて、でその方がゲルマン民族の古い文化に興味があったんですね。それで神話とか宗教とかに興味があって、でそういうゲルマンの古い宗教とか文化とか法律ってのはどこに書いてあるかって言えば、各村の伝説に残ってるってわけですよ、
うん、
あるいは民謡の中に残ってるとかね、
うん、
なもんでサビニ先生はその伝説とか民謡とかそういうものを集めていらした。でヤコブもある時期1805年なんですけども、春から秋にかけてサビニの助手としてね、プライベートの助手としてパリに呼ばれてるんですね。でパリでサビニ先生のところに一緒に住んで、パリの図書館にある古いゲルマン系の文献を探してた。伝説なんか言葉できたからね、古い言葉できたから、うん、でそれですっかりそのゲルマンの古い文学文化宗教に興味を持った、はっきり持ったわけですね、
うん、
それで1805年の秋にドイツへ戻って、それからメルヘンを集めて、さっきお話した1807年に初めて飢饉が起きました。それでメルヘンの方へ入っていくわけですよ、
うん、
そういうことなので、だから本当に若い時のね、そのサビニーという先生の影響が強かったんですね。
うん、ちょっと小沢先生と似たところがあるなと思ったんですけども、どうう、うん、小沢先生はドイツ語から入って、
そうですね、まあそうですね、そうですね、ドイツで入ってだんだんにね、そのゲルマンの文化に興味があるんだけど、でも同時にね、昔話やってるからね、やっぱり日本のことが面白いっていうふうに思って、うん、日本の方へ入ってきたんですけどね。
うん、小沢先生とグリムの出会いって、
それは ね、もう本当に偶然なんですけども、僕大学入った時に、三つ考えてたんですね。一つはドイツ文学やろうかと思って。かもう一つは音楽美学をやろうかと思って、音楽好きだったから。かもう一つはその頃僕キリスト教に熱心だったから、キリスト教神学やろうかと思ってたんですね。で考えたら3つともドイツなんですよ、言葉はね、
うん、
音楽にせよキリスト教にせよなもんだから、ドイツ語と勉強しなきゃいけないと思って、大学入ってすぐドイツ語一生懸命やったの。ドイツ語とフランス語もやったんだけど、ただそのドイツ語の文法が終わった時ね、1年の秋だったんですけども、文法を教えてくれた先生がグリム童話を教材として使ったわけ、教科書としてね、
うんうん、
からもう一人の先生がフォルクマン・レアンダーっていう人の不思議なオルガンっていうメルヘンを教材として使ってください、教科書として、で似てるんだけどなんとなく違うんですよ、
うん、
でどうしてだろうなと思って、そのグリム童話をやってくださった関楠夫先生とおっしゃるんですけど、今でもお元気ですが、その先生になんで似てて違うんですかって聞いたら、関先生が、ああグリムは昔話だからなっておっしゃったのね、
うん、
子供投げに言ったんですよ、うん、先生は、
はい、
で先生にとっちゃ常識だったと思うのね、だけど僕はグリム童話っていうからグリム作だと思ってたんですよ、グリム兄弟の作ったメルヘンだと思ってた、うん、創作のメルヘンと思ってたから、
うん、
先生が昔話だからなとおっしゃったのすごい衝撃受けたんですね、
うん、
ああ昔話ならば民族の全体のね集合的な概念やなんかを読み取れるかなと思って、それで面白くなって、
うん、
グリム童話を読んだんですね。まだドイツ語あんまりできなかったけど、うん、地引き引き引きほとんど全部読んだ、そしたらがぜん面白かったもんでね、
うん、
それでそれ以来も卒業は論文はグリムって決めちゃったのね。
ですから小沢先生にとっては関先生が、
そうそう、ね、サビニ先生です。
そうですよね、
そうです、そうです、そうです、本当そうですね、若い時にねやっぱりいい先生に出会って、でこうヒントを、強いヒントをもらうって大事なことだよね、
うん、
と思いますね、
はい、
だからグリム兄弟がね、いつもそのサビニー先生の家へ通った階段があるのね、石の狭い階段なんですけど、そこをねほとんど1週間に1回兄弟で行き来したらしいんですよ、先生の家へ通って、でその道が僕にとってはとっても大事だと思ってるのね。その若い時にこう新しい学問の世界に目が開けて、そしていい先生からいいアドバイスもらえて、で自分の将来を考えてね、でこれからあれをやっていこうと思ったその道ね、と思ってね、僕はその階段とても大事だと思って、僕のグリム童話の研修の旅ではいつも必ず皆さんそこへ連れていくんですけどね。
今も残ってる
んです。あるんです、あるんです。それを必ずみんなで歩いてみるの。
うん、
若い時にそういうなんていうか自分の方向をね、人生これからどうしよう、何やろうかなってみんな思ってるわけじゃない。でその時にある大人がね、別に先生じゃなくてもいいけども、大人が何かヒントくれて後押ししてくれるというかな、プッシュしてもらうってとてもいいことですよね。
そうですね、
だからみんなそれぞれ今もね、若い人たちがみんなそういうものを求めてるし、そういう経験をできた若者は幸せだろうなというふうに思ってるね。
はい、今日は今年200周年を迎えたグリム童話のお話第1回目をしていただきました。
そうですね、まあ第1回目だね、今年は何回か聞いていただこうと思います。
またじゃあ来週も、
そう来週もね、今度具体的にグリム童話集の成立のね、ところを聞いていただきます。
はい、はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。